皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月21日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は大学合併時代です。新聞報道によりますと、慶応義塾大学と共立薬科大学が合併をするということです。慶応大学の中にですね、薬学部なんかがこうできるということなんですけども、いよいよ病院なんかに続きまして学校にも合併の時代が来たんじゃないかなというふうに思います。そもそも、少子高齢化の中で、大学に入る学生の数がずいぶん減ってるわけですね。偏差値でですね、 E とか F とかいうぐらいになりますとですね、もう本当にその応募してきた人全員を合格させないと、入る人がいないというような状況なんだそうです。そんなことを考えましてもですね、大学の合併っていうのは、いずれ来なきゃならないことだったと思うんですけども、しかしそれで本当にうまくいくのかと言いますと、非常に私は難しいんじゃないかなと思うんですね。で、大学の経営者っていう人たちいるんですね。それは私立大学でありましたら理事長なんかでありますし、国公立で大学でありましたら、今例えば独立行政法人になってればそのトップなんですけども、本当にその千差万別だと思うんですね。教育の意味をよく分かってですね、誰に何を教えることが一番いいのかというその問題意識をちゃんと持って、なおかつ行動できる、経営者のいる学校はですね、やっぱりでも今でもちゃんとやっぱり輝いてるんじゃないかと思うんですね。生徒もですね、偏差値っていうこと関係なく、偏差値がどのような水準であってもですね、大学に入れば生き生きとですね、勉強している姿を目にすることができると思うんです。ところが反対にですね、昔から続いているこの組織をですね、とにかく対価なく、そのままその次につなげて、とにかく毎日毎日、対価なく、なんていうのかな、失敗なくですね、動いてればいいということだけ考えているトップがいる大学はめちゃくちゃになってますよね。本当にこの10年15年で教育に対する人々の目はガラッと変わったと思うんです。いじめの問題とかですね、教育基本法の問題とか、いろいろありますが、その大学教育もですね、随分大きなやっぱり批判にさらされていると思うんですね。そもそも日本ではですね、この学位授与権と申しまして、学士とか修士とか博士というもの、この学位を出すのをですね、文部科学省が握ってるわけですね。例えばですね、これを厚生労働省ですとか経済産業省ですとか国土交通省が、それを握ればですね、例えば自分の、見ている産業の中でもう産業界が必要とする人を教育して、でそれで OK ならば学位を出すことができるわけで、そうなりますと非常にその実践的に役立つ教育というものをですね、進展させることができるんですが、これは本当になんか文部科学省の、これを失ったら中身がなくなっちゃうというところなんでしょうね。やっぱりこの学位授与権というのは手放さないですね。従いまして、その文部科学省がですね、考えるカリキュラムというのは、要するにあなたたちの空想的なカリキュラムですから、実際の世の中で役に立つとかいうこと全く関係ないんですね。で、役に立つ以前の問題でですね、世の中はどうなってるのかよく分かんない人たちが教育やってるわけですから、教育システム作ってるわけですから、それはですね、やってもですね、全然その、なんていうんでしょうかね、カリキュラムだけをとにかく進行させるだけで、それがどんなふうな役に立っているのか、他に何をしなければいけないかという視点がですね、全く欠如してしまうんですね。ですから最近はね、産業界からも少しその教育の内容をですね、作り変えなきゃダメだという声は強いんです。読み書きそろばんすらですね、なんかまともにできないとか、チームワークとかいうことまで含めたらもう全然お寒い限りの話でね、でなんかくだらないことばっかり勉強して、入ってくるもんでですね、勉強したことは全く時代遅れで役に立たないし、一番肝心なことは何もわからないしということでですね、本当にこの双方にとって、学生にとっても企業にとってもですね、非常に困った事態になっているわけであります。そもそも教育というのはですね、やっぱりその人が、それによって成功するということが基本的なやっぱりラインとしてあるわけですね。ですからこれを学んでも、どんな形にあってもなかなか成功しそうにないというものはやっぱり教育にならないんですね。それは大人のエゴでしかありません。で、今のこの世の中ですね、やっぱり時代が随分変わってるわけですから、教育の内容もですね、相当やっぱりその個人の木の花を咲かせるようにやっていかないと、みんなに押し着せ型の、同じような教育を施してもですね、誰もなんか幸せにしないんですね。 ですからまあそのなんとのかな、教育者というのは偉いんだというのは特権意識から成り立っているのが今の文部省の教育の世界ですから、まあ、そんなことを言ってたらですね、何にも始まらないわけでありますね。でも同時にですね、やはりその、まあ、学生の立場から言うんであれば、この大学の4年間ね、前にも言ったことありますが、懲役4年にするのか、あるいはその意味ある4年にするのか、まあ、それはその学生の、まあ、実際の行動で決まるわけですね。ですからやはりその小さい頃からですね、生きるっていうことの意味だとか、働くっていうことの意味だとかいうことをまあしっかり考えていることがすごくやっぱり有効だと思いますね。そういうことを考えずに、なんかなんとなく大学に来ちゃうとですね、何にも始まらないんですよね。なんとなく大学に来て、なんとなく授業を受けてるとですね、まあ、本当に懲役4年になっちゃいますから、まあそうなっちゃうと、まあ非常に悲惨なことになるということですね。でまたちょっと話を戻しまして、この大学の合併という話なんですけども、そもそもその民間の企業でもそうですけれども、文化というものがですね、合わないと組織の合併というのはなかなかうまくいかないんですね。でこの文化というのはある意味でその会社が生まれた時からずっと育ってきたものでありますから、まあなんて言うんでしょうかね、その土壌の違いみたいなものでありましてね、そう簡単にこれは一緒にならないんですね。でじゃあ完全にその一緒にならないかダメかというとそうでもなくて、やっぱりそれなりにいいリーダーが出てくればですね、まあ、その中でまあちゃんとまあ新しい組織も育っていくんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、こういうその大学の合併というのはですね、まあ、今回の場合であれば、まあ、慶応大学に薬学部がなかったんでしょうかね、まあ、それでこう合併したということですから、相補うという部分があるのかもしれませんけども、まあ、それがその例えばね、吸収合併の形でありましても、まあ、どっちかがこうなくなっちゃうようなね、リストラ型の合併になりますとですね、すごくやっぱり大きな問題なんじゃないかなと思うんです。よく大学の自治という言葉が言われますけども、その本当にその能力のない人たちが自治やったってダメなんですよね。その本当になんかね、この全体のことが分かった上 でどうすればいいか分かった人たちが議論してですね、それでどうするか決めるんなら本当の意味でも大学の自治というものになるんですけども、何にも分からなくてですね、自分の言いたいことだけ言ってその話は聞かないと、で好き嫌いな感情を丸出しにするような人たちがですね、自治なんて言ったってさ、何にもできないんですよね。でこれも本当に教育界の大変な欺瞞というもんでありましてね、まあ、特に大学の一番の欺瞞はそこにありますよね。能力のない人たちに自治をやらしたって何にも始まらないんですよね。でそんな能力なんか一切教えてないわけですから、なんかそれぞれの学問分野でのね、そのまあ勉強はしておりますけども、組織の運営だとかですね、とりわけその大学ってところはそのまあ、個人の、ね、自立性を尊重した組織ですから、普通の組織より運営は難しいんですよね。個人の自立性を尊重した上でなおかつですね、大学や府警や、まあ、行政なんかとですね、綿密な関係を保たなければいけないという、誠にもってですね、難しいのがその大学や病院の運営なんですよ。ですからね、普通のリーダーでは務まらないぐらいですね、難しいリーダーシップが必要とされるんですが、そういうことを全くやってない人たちがですね、右往の州のに集まって自治と称して運営やってるわけですから、初めからうまくいかないのはね、当たり前なんじゃないかと思うんですよね。今例えばですね、お医者さんやあるいは歯科医師さん、獣医さんの世界でですね、改めて経営を学びましょうという人が増えてるようですけども、やっぱりその大学なんかもそうなんですね。改めてですね、その組織運営って何かってことを学んでいかなかったらですね、みんなバラバラになっちゃってですね、それはもう合併しても何しても自治をやろうが何しようがですね、全然その組織は回っていかないということになります。要するにこれからの時代はですね、誰でもこの専門知識というのは確かに必要なんですが、それと同時にこのチームワークを組んだりリーダーシップを取る能力というのを持っていないとダメなんです。今までこういうものはですね、まあピラミッドの上に立った人がね、威張り腐る形でですね、なんか何事かやってたわけですね。ですからこの威張る人たちにですね、がまあリーダーシップだと、リーダーだということになってたんですが、もう今それは全然通用しないんですね。ですから横型と申しましてですね、同じ目線でみんながその気になるようなリーダーシップやチームワークを行使しない限りですね、何も始まらないんです。でこうなりますとね、権威主義的な組織はね、非常に難しいんですね。権威主義的な組織でありますとですね、やっぱり威張るっていうのが当たり前の文化になってますから、そうなるとリーダーシップが機能しなくなるんですね。でこれ非常に重大な問題でありまして、ですからその個別の学者が何をやるのもそれは結構なんですけども、大学という一つのまとまりをどんな風に仕上げていくのかというところが、ね、非常に重要なリーダーシップになってくるし、それに失敗するとですね、一人一人の学者を食わす飯代も出なくなるわけですよね。まあ、そういうことで考えますと、どうでしょうね、今の大学見てどれぐらい残るでしょうかね。等あったうちですね、一つか二つ残ればいいんじゃないかと思うんですよね。 異業種から入ってくるかもしれませんけども、異業種から入ってきて一番大変なのはこの学者の処遇なんですよ。まあ本当にですね、民間のことをバカにしてるしですね、わけわかんなくて、この学者の処遇をね、また首切るしかないでしょ。でも首切っちゃったってですね、じゃあ誰か代わりに教えられるのっていうと、またそれもなかなかいないんですよね。ですからまあ本当にね、手がつかないってはこのことなんですけども、まあ最後やっぱり学生がね、こんなとこ来ても意味がないと思うし、で企業の方もですね、別に大学出たからって何の意味もないと思い出せばね、それやっぱり大学っていうものはね、そのまあ挟み撃ちにあって、それはやっぱり消滅するかやっぱ変わるかしますから、まあどうもそこまでいかないとですね、これ話が解決つかないんじゃないかなという感じもなんか私今してるんですね。まあいずれにいたしましてもね、こうやって大学の合併が始まっておりましてですね、これからさらに広がると思うんです。改めてその教育機関の意義というものをですね、見直す必要があります。特に大学だとか病院だとかいうところはトップの器量で随分違うんです。一番トップがですね、やっぱわけのわからない人だとですね、まあ、その組織は本当にですね、もう死ぬしかないんですよね。どうしようもないですから。まあですから本当にこのすごい時代にね、本当に未来を率いることができるリーダーを出せるか出せないか、これはもうどの組織でもそうですが、特に病院や大学の場合にはですね、その素晴らしいリーダーが出るか出ないかで、その組織が生きるか死ぬかもろに決まってきますのでね。まあその辺のところを見ながらですね、大学の評価というのをすることをこれから考えていかないといけないんじゃないでしょうかね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大学合併時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。